IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズ編集長の浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはビスタのアップデートでフランケンシュタインと戦うマイクロソフト。企業向けに提供が始まったばかりの Windows Vista ですが、マイクロソフトは12月14日早くもアップデートをリリースしました。リリース候補のビルドと正式版のビルドを組み合わせてアクティベーション機能を回避しようとする海賊版を防ぐのが狙いです。
マイクロソフトがリリースしたアップデートは Vista の新しい Windows アップデート機能を使い、いわゆるフランケンビルドを検出し、継ぎはぎでバイナリーを改ざんした海賊版の使用に制限を加えるものです。すでに Vista の海賊版が世界各地で路上販売されていますが、マイクロソフトではこうした海賊版を使用すればハッキングやマルウェアの危険にさらされると警告しています。
もはや OS は不要、 BEA が仮想化環境に最適化した Java アプリケーションサーバーを発表。 BEA システムズは12月14日北京の BEA ワールド2006カンファレンスで Web ロジックサーバーバーチャルエディションを発表し、さまざまなベンダーがしのぎを削るホットな仮想化市場に参入することを明らかにしました。
伝統的な仮想化環境では仮想化されたプロセッサーの上で OS が個別に稼働し、さらにミドルウェアやアプリケーションが乗ります。高性能になったとはいえ、物理的には一つのプロセッサー資源を多くのソフトウェアが共有するわけです。新たに開発されたバーチャルエディションでは Java のアプリケーションを稼働させる目的においては本来不必要だった OS を排除することができ、仮想化環境におけるサーバーの使用効率は少なくとも2倍に改善できるということです。
IBM 障害者支援技術インターフェースの業界標準化を推進。 IBM は12月14日ソフトウェアと障害者支援技術との間のインターフェース iAccessible2 を開発したと発表しました。モジュラプロジェクトやオラクル、SAP、サンマイクロシステムズなどの賛同も得ており、 IBM では今後同インターフェースを業界標準とすべく開発を続けていきます。
障害を抱えている人たちがソフトウェアを活用するには、例えば画面を読み上げる支援技術が必要になりますが、現状ソフトウェアとこれらの支援技術の間には標準的なインターフェースがなく、ソフトウェアがアップグレードされるたびに支援技術も修正しなければなりませんでした。 IBM はサンマイクロシステムズとともに障害者による Java や Linux へのアクセスを改善すべくオープン技術を開発してきましたが、iAccessible2 はその技術をベースにしたものです。
ボーイングで大量の個人情報が流出。ボーイングは12月15日約38万2千人分の従業員と元従業員の個人情報が入ったノートブックパソコンが12月上旬に従業員の車から盗まれたことを認めました。ノートブックパソコンを盗まれた従業員は事件後解雇されました。
ボーイングがこうした盗難に遭ったのは今回が初めてではありません。度重なる盗難事件の後、同社では従業員を特定するために社会保障番号を使わない方向で検討を始めるとともに、個人情報などがダウンロードされる際には自動的に暗号化することも検討していたところでした。
ありがとうございました。 さて、先週もいろいろなニュースがありましたが、先週のニュースの中で浅井編集長が最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。先週のニュースオブザウィークは、Vista は Windows の最後のメジャーリリース？ガートナーが2007年以降の IT トレンドを予想。調査会社のガートナーは12月13日、2007年以降の IT トレンドについて10の予想を発表しました。
はい。ここでは時間の関係もあるので、特に興味深いものをいくつか紹介していきましょう。
2010年までグローバル市場トップ20にランクインするアジア太平洋地域のサービス企業は1社だけ。
確かにアジアを拠点とするコンサルティング分野のグローバル企業は少ないですね。その一社がどこか興味のあるところです。
2007年末までに大企業の 75% が金銭的な動機でばらまかれたターゲット型マルウェアに気づかずに感染する。
セキュリティの脅威は姿を変えながら増しています。金銭的な動機によるターゲット型攻撃が増えてくることが予想されていますが、セキュリティ対策は後手に回ってしまっています。
Vista は Windows の最後のメジャーリリースになる。
今後登場するオペレーティング環境はモジュール型になり、少しずつアップデートされると見られています。一枚岩的なソフトウェアリリースの時代は終わりを迎えているということです。
2010年までに新しいパソコンの平均的な所有コストは 50% 低下する。
コモディティ化が進んでいるパソコンですが、一方で管理機能の重要性が高まっており、差別化のポイントになると見られています。具体的なコスト削減を提案できるパソコンベンダーが市場で有利にビジネスを展開できるようになるでしょう。
2010年までに世界の携帯電話利用者の 60% が追跡可能になる。
国家の安全保障や国民を保護するという目的から一部のプライバシー規制が緩和されていくとガートナーでは見ています。
2008年には世界のデータセンターの約 50% が必要な電力と冷却機能を用意できなくなる。
シリコン技術の目覚ましい進化は限られたスペースでより多くのプロセッサーを稼働させることを可能にしていますが、それは消費電力や発熱の問題を引き起こしています。ただしガートナーでは2010年には革新的な技術によってこの問題が緩和され始めると予想しています。さて、どんな技術が登場するのでしょうか。楽しみですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。年内のオンエアは今回が最後になります。次の更新は来年1月15日月曜日となります。それではまたこの番組でお会いしましょう。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。